好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは、 SR レディオです。
はい、こんにちは。
31回まで来ましたよ、
はい、お、いいですね。
今回のトークテーマはね、はい、あれですよ、イエスタデ
ー。イエスタデ
ー、イエスタデー知ってる？映画のイエスタデ
ー。あー、わかんない。
映画のイエスタデーを見たんです、私。プライムで400円ぐらい払って。
あー、新しい映画なのかな。
そう、去年の映画かな。
はい。
で、あのね、なんでイエスタデーを見たかっていうと、もともと見ようと思ってたんですよ。
はい。
なんか一部では評判が良くて、
うん、
でね、内村サマーズっていうのがあって、私好きなんですけど、
はい、
でそれでね、うっちゃんが、
はい、
イエスタデー面白かったんだよねって言ってて、
自
粛期間中に見て、
はい、
で、ああそっかっつって、じゃあ俺もやっぱり見なきゃダメだなと思って、
うん、
見てるんですよ。
それは何ですか、邦画ですか、洋画ですか。
洋画です。
あ、洋画、
はい、イギリスかな、
あ
の映画です。
はい。
で、どういう映画かと言いますと、
うん、
ちょっとそれを最初に説明しようかなと思います。
はい。
でね、ちょっとね、今日ね、犬がうるさいんで、隣の家の犬の声がちょっと入っちゃうかもしれないですが、
いや、まあ大丈夫じゃないですか、
許してください、
はい、
で、イエスタデイ、
うん、
で、ちょっとね、もし見てない方がいたら、うん、ネタバレでいきたいんで、
はい、
ま、見てから聞いてください、
うん、なるほど、はい。
イエスタデイで、どういう話かっていうと、最初にもうざっくりネタバレしないで言いますと、
うん、
ビートルズっていますよね。
あー、はい。
ビートルズを知らない世界、うん、世界中の人が、
うん、
知らない世界になってしまった、
うん、
なんか世界が12秒停電して、
うん、
で、主人公は売れない音楽家なんだけど、主人公だけはビートルズを知ってる。
あー、はい、オ
ッケー。売れないんだけど、うん、ビートルズを知ってる。うん、さあどうしようかっていう話なんですよ。
なるほどね。イエスタデーってそのビートルズの
曲名ですね。
曲名ということなんですね。
そう、はい、ポール・マッカートニーですね、
うん、
で、まあ、それでどうなるのかっていう話なんですよ。
まあ面白そうだね、
うん、そう面白そうだと思ったし、
はい、
でね、これね、ちょっとそもそもこのなんつうのストーリーは、
うん、
日本にも漫画があるんですよ、もともと。川口海二先生の
漫画で、はい、
僕はビートルズっていう漫画があるんですよ、
うん、
で、これもまあ読んでない人は読んでもらえればなと思うんですけど、
うん、
これはちょっとイエスタデーとはちょびっと違うんだけど似たような話で、
うん、
僕はビートルズは、主人公もが、音楽が大好き、ビートルズ大好きの、
うん、
まあ、ミュージシャンが、
はい、
ビートルズがデビューする前の東京にタイムスリップしてしまう、
うんう
ん、で、ビートルズをの曲がまだこの世には存在してない、
うん、
けど自分は知ってる、
はい、
で、そのビートルズの曲を作ってしまえば、
うん、
世に発信してしまえば、
うん、
僕はビートルズになれるんじゃないかっていう、
あー、なるほどね、
っていう話なんです、
うんうんうん、なんか設定的にはさ、いろんな、あ、なんていうの、漫画だったり映画だったりドラマだったりやってる気がするんだよね。
そう
タイムスリップして自分が知ってる知識があることを、その歴史上始まる、それが起こる前に
や
るっていう、まあ、あの、あれだよね、ジンとか。そうだね、
そうだね、結構ね、よくある、よく考えることなんで、多分、まあ、多分パクってなくて想像が似通ってしまっただけだと思うんですよ、
はい、
で、まあ、ビートルズだし、
うん、
まあ、みんな考えるよねみたいなことだとは思うんですよ、
はい、
で、もうここからネタバレいきますよ、イエスタデーの話、
はい、
で、イエスタデーの話いきますと、
うん、
ちょっとやや詳しめに言います、
はい、
で、主人公はちょっとインド系の人なのかな、のイギリス人かな、
うん、
で、ちょっとまあ色が浅黒くて、
はい、
ヒゲが生えてる、主人公なんですよ。まあ、見た目としてはそんなにパッとする感じではない、
うん、
で、売れない、で、イギリスのサフォークっていう町出
身
のシンガーソングライターです、
はい、
で、スーパーマーケットでアルバイトをしていると、
はい、
で、名前がね、ジャックです、
うんうん、
で、彼をずっとエリーっていう女の子が、まあ、サポートしてくれるんですよね、
うん、
マネージャーみたいな感じで、
はい、
先生をやってた人ですね、
うん、
学校の先生をやってるエリーがマネージャーみたいな感じで、ずっとあなたは売れるよみたいな感じで一人だけサポートしてくれるんですよ、
はい、うん、
だけど全然売れないという感じなんですよ。で、もう終わりだ、もう私は辞めると、
はい、
ミュージシャンを、
うん、
っていう感じになるんですよね、ジャックは、主人公の、
うん、
で、ジャックが自転車で こう走ってる時に突然世界中が停電して12秒間、
うん、
でジャックはバスにはねられてしまうんですよ。
はい。
で、病院で目覚めます、
うん、
すると、まあ、まあ幸いこうそんな怪我してなかったんですよ、
うん、
でそれの回帰祝いみたいな感じでまた、その女の子ですねエリーが、
うん、
ギターをプレゼントしてくれたんですよね、
はい、
ギターが おじゃんになっちゃったから、
うんうん、
でエリーは、まあ、音楽続けてほしいから、
うん、
ギタープレゼントしたんですよ、
うん、
そしてでなんか一曲弾いてくれよって言われて、うん、まあさらっとこうビートルズのイエスタデイを聞くわけですよ、
うん、
イエスタデイって、
はい、
そしたらみんながすごい曲だねっていう、
うん、
驚くわけ、
はい、
何何みたいな、うん、そしたらいやジャックは、まあ、ビートルズだよみたいな感じで、うん、で言うわけですよ、
うん、
だけどみんなはえ何それみたいな、
うん、
ビートルズって何みたいな、
はい、
でドッキリだと思うわけですよ、
はい、
最初は、
うん、
なんだよこいつら騙してんのかやつってちょっと機嫌が悪くなっちゃうわけ、
うん、
なんでビートルズやってるだけなのにうるせえなこいつらみたいな、
うん、なるほど。
ちょっとイラッとしちゃうわけですよ、
はい、
でもちょっと夜帰ってみて一応、うん、ビートルズってググってみるんですよね Google で、
うん、
そしたらなんかカブトムシの画像しか出ないみたいな、
うん、なるほど
って感じなんですよ、
はい、
で、それだけじゃなくて、
うん、
ジョン・レノンとか、
うん、
ポール・マッカートニーとか探しても出てこない、
はい、
で多分曲名とかも探してたかなもう出てこない、
うん、
でその後確かね、オアシスも出てこない
あオアシスも出てこないビートルズ歩きのオアシスなんだじゃん
そうそうそうそう、
はい、
オアシスも出てこない、
はい、
でもローリングストーンズは出てくる、
うん
うん、ですよ
なるほど、
うん、ででこれはちょっと本当にビートルズみんな知らないんじゃないかというふうに思ったんで、
うん、
ビートルズの楽曲を演奏していくわけですねジャックはどん
どん、はい、
で親の前でもレッド・イット・ビーを披露するわけですよ、
うん、
親両親の前で、
はい、
まあ両親はそんなに期待してないですよね、
うん、
そのずっと売れないミュージシャンをやってるわけだから、
うん、
そこでレッド・イット・ビーをピアノを弾きながらこうしっかり演奏しようとするんだけど、
うん、
まあ両親はその聴く体制が整ってないんだよね。
あ、
売れない息子の新曲って言われても、
はい、うん、
まあそうねみたいな感じで、
うん、
でなんか途中で電話が鳴ったり、
うん、
なんか訪問者のことを優先したりして、
うん、
あの要はちゃんと聴かないわけレッド・イット・ビー、
はい、
でそのジャックはすごい怒っちゃうの、
うん、
あなたたちはレッド・イット・ビーを初めて聴く最初の人類なんだぞみたいなことを言うんだけど、うんうん、その凄さが分かってないわけ。
なるほどね、分かるわけないもんね、うん、それは
そうそうそう、
うん、
でその後もう、結構いろんな、なんていうのパブっていうか、
はい、
なんかショーがあのライブがいろいろあって、
うん、
そこでも、ビートルズの曲を演奏するんだけど、
はい、
お客さんの聴く体制が整ってないんだよね、
うんうん、
からそんなにあの売れないの、
はい、
なんかあれ思ったのと違うみたいな、
はいはいはい、
ビートルズなのにみたいな、
はい、
みんなビートルズ知らなくてビートルズの曲はすごいのに、
うん、
売れないぞみたいな感じになっちゃうわけ、
はい、
で、まあ、あこれはここまではね私はね私の感想で言うとすげえ面白いなと思ったんですよ、
うん、
あビートルズ確かに時代と人と聴く人の耳とが揃ってないと売れないのかと思って、
うんうん、そうだね。
でこれは確かに面白いなと思ってたんですよ、
うん、
でまあもちろん歌ってる人も違うしね、
はい、
でだけど、まあ、ちょっと一部その音楽が好きなそのちっちゃいレコード屋をやってる兄ちゃんみたいなやつが、
はい、
まあ、本当にちっちゃい兄ちゃんが、うん、あいい曲だねっつって僕の家でレコーディングしないかみたいな感じでレコーディングさせてくれたんですよ、
うん、
そしたら徐々にこう流通していって、
はい、
ちっちゃいテレビぐらいには出れるようになったんですよね、
うん、
スーパーマーケットのあんちゃんとして、
うん、
スーパーマーケットの歌うたいのあんちゃんみたいな感じ、
はい、
として出れるようになったんですよ、うん、でそれでようやくその番組で歌を歌います、
うん、
でそしたら司会者の方がどうしてもねスーパーマーケットのあんちゃんとして紹介するんだよね、
はい、
だからまあそんな大したことないみたいな感じの扱いなの、
うんうん、
だけどあなんかやっぱり俺はスーパーマーケットのあんちゃんなんだビートルズをの曲を持っててもみたいな、
はいはい、
っていう感じでちょっと落ち込んでたら、
うん、
家にエド・シーランが来るんですよ。
あ、時代的にはもう今の時代なん
ですね。今です、今です、
はいはい、
あのもう世界一のアーティストのエド・シーランが、
うん、
テレビを見て、
うん、
痛く感銘して、
うん、
来たんですよ、ジャックのもとに、
うん、本人
本人が、エド・シーラン本人が、
エド・シーランがエド・シーラン役、
エド・シーラン、エド・シーラン役で、
は
い、
うん、
でそこがもうまたちょっといいなと思ったんですよ、
うん、
私がこの聞く耳を持たない持ってる人が揃ってないとビートルズはやっぱり売れないよなと、
うん、
売れないんだろうなと思ってたところに、まあ、聞く耳を持ってる人が来たわけですよ、
はい、うん、
まあ、間違いなく聞く耳を持ってる人が、
うん、
その今のねトップオブトップが、
はい、
で我々の前座をやってくれないかと、
おお、はい、
エド・シーランの、
うん、
すごく感銘したから、
うん、
っていうところで一気にこうスターダムに上り詰めていくわけよ。
あ、もうそれで売れちゃうんだ。
うん、ほぼほぼ、
はい、
で面白いのが、うん、まあ、エド・シーランの前座でこうロシアとかでこうライブとかしていくんだけど、
うん、はい、
こうエド・シーランの、前座なんだけど、大体普通の人はエド・シーラン早く出せ、赤毛を早く出せっていうらしい、うん、言われるらしいね、
はい、
要は短くやれと、
うん、
だけどもう熱狂しちゃうの観客は、ジャックに、
はい、
ビートルズの曲が良くて、
うん、
でそれの現象にも、まあ、もちろん驚いたエド・シーランはなんかアフターパーティーみたいな、
うん、
ライブの後のアフターパーティーみたいなやつで曲対決をしようみたいなことを言うのよ、で、10分でお互いに曲を作って、
はい、
で盗作とかはなしみたいな、
うん、
っていう条件付きでオリジナルを作ろうみたいな、
うん、
でそれでか素晴らしいのを作った方の勝ちだみたいな、
はい、
で何をかけるわけでもなくプライドをかけるだけだよみたいなことをエド・シーランが言うわけ、
はい、
でエド・シーランがさらっと作った曲がすげえ別にいい曲なんですよ、
うん、
だけど、何作ったんだっけな、何作ったな、ジャック何作ったのかな、
もちろんビートルズの
曲、ビートルズの曲、
はい、
あ、ザ・ロング&ワインディング・ロードを演奏した、
はい、うん、
そしたらもうエド・シーランはもう降参しちゃうわけです、
ほぼ、あ、
なんか君はモーツァルトだみたいな、
はい、
でなんだけど私はさ僕はサリエリで君はモーツァルトだみたいなこと言うんですよ、まあ、うん、サリエリっていう多分ミュージシャンっていうか、うん、音楽家がいたんですけど、
はい、
まあ、そういう例えをするわけ、
うん、
で、まあ、そこからもうスターダムに上り詰めていっちゃうんですよ、
うん、
でこっからがねちょっとね私ねどうなのかなっていうのが結構ありまして、
はい、
こっからの展開がちょっとこういう物語になるんですよね、
うん、
エリーとの、
ああ、はい、
に回帰していくんですよ、うん、また、
うん、
エリーは今ジャックはロサンゼルスにいるわけですね、
うん、
エド・シーランについて行って、
はい、
ロサンゼルスに行ったんですよ、
うん、
アメリカに、でエリーはイギリスにまだいると、
なるほど、
先生、はい、先生の方が優先だから、
あ、先生なのね、
もう先生ずっと先生だから、
はい、
先生をずっとやってる、
うん、
だからもう会えないんですよなかなか、
はい、
で一回だけそのリバプールに行くんですよね、そのビートルズの曲を思い出せなくて、歌詞を、
はい、
歌詞を思い出せなくてリバプールに行く、
うん、
でやっとエリーに会えるのよ、
うん、
でエリーに会えて、だけどエリーから思いを伝えられるんだけど、なんか一夜限りの関係になっちゃうのは嫌だみたいなことをエリーが言って、
はい、
で結局結ばれず、
うん、
でまたなんかアメリカに戻る、
はい、
でそこで面白かったのが要は仕事を優先したんですよね、ジャックは、
うん、
エリーではなく、
うん、なるほどね、
明日会議があるからみたいな感じで、
はい、
でその明日会議があるからのその会議が結構滑稽で面白いんですよ、
うん、
その何が滑稽かっていうと、アルバムを出しますと、ジャックが、
はい、
初めて世界に2枚のアルバムを出すと、
うん、
ジャックの、
はい、
でこれをどうしようかっていう、どういうタイトルで、でどういうブランディングで、
うん、
どういうカバージャケットで、
うん、
みたいなのをやろうかっていう、もともとジャックはビートルズの、ものをそのまま、うん、出したんですよね、ホワイトアルバムとか、
ああ、もう案としてってこと、
そうそうそう、希望として、
希望として、
うん、そうで、そうなるのかなと思ったら、なんかすげえずらーっとたくさんいる、うん、なんか偉そうな人がたくさんいる、偉そうな人っていうか、うん、その関係者がたくさんいる中で、
はい、
その最高ブランディングプロデューサーみたいな、
うん、
黒人の人がいるんですよ、
はいはい、
その人がいや、ホワイトアルバムは時代的に良くないみたいなこと言って、
あ、まあ違うもんね、50年ぐらい
かかるから、そうそう、でなんかもう全く違うブランディングをしちゃうわけ、
うん、
ビートルズのカバージャケットじゃない、
うんうん、
もうジャックのファーストアルバムみたいな感じにしちゃうわけ、
はい、
でその辺も結構滑稽だなってっていう感じなんだけど、
うん、
まあ、それはそれで、でも、まあ、曲はビートルズだから、まあ、売れちゃうんだよね多分、
まあ、 内容的にはね。
内容的には、はい、だからなんかこの辺からちょっとあのジャックの思ってたのと全然違う感じ の、
うん、
あの自分と思ってたビートルズを演奏する自分と、
うん、
多分プロデュースされていく自分に乖離が生まれていくわけ。
あ
で、ちょっと物語飛ばして、
うん、
でそういう乖離が生まれていく中で自分以外にもビートルズを知ってる人がいるんじゃないかっていう恐怖感が出てくるわけですよね。
うん、てかそもそももしかしたらポール・マッカートニーとかはいるけどビートルズとしてはないというようなこと、
そういうことです。
可能性はある、はい、
可能性はあります、
うん、
だそこにちょっとビビるわけですね、
うん、
なんか恐れ夢を見ちゃうとか、
うんうん、
そういうね本物たちに。
あ、はい、
でそれねいい着眼点なんだけど、
うん、
で実際に会っちゃうのよその、あの本物に、
はい、
ジョン・レノンに会っちゃうわけ。
お
でジョン・レノンは生きてるのミュージシャンじゃないジョン・レノンは、
うん、
でまあジョン・レノンに会う前にちょっ とビートルズのことを知ってる、まあ、熱心なファンの人に、
うん、
ちょっと会わせてって言われて会って、うん、そしたら、まあ、ビートルズよねって言われて、
うん、
で怒られるつか問い詰められると思いきや問い詰められなかったの、うん、
はい、
そのファンの人に。それは、ビートルズの曲をこの世に残してくれてありがとうって言われたの。
ああ、なるほどね、
うん、
はい、
別に怒られなかったの、
うん、
パクってるのに、
うん、
であのむしろ感謝をされて、
はい、
でここに行ってみてみたいな感じでジョン・レノンの住所を渡されて、ジョン・レノンに会うわけ、
はい、
でそこで、ジョン・レノンから、まあ、大切な言葉を言われるんですよ、
うん、
で、まあ、その後、彼はもうスパッと辞めちゃうんですよ。
お
ー、あのもう、そのまま商業的に自分が成功することはやめる、
うん、
ビートルズの曲で、
うん、
っていうのがもう終わりなんですよ、
はい、
この映画の終わり、
うん、
で、エリーのことを大切にするんですよね、結果的には、
はい、
っていうラストなんですよ、
はい、
っていうのが、まあ、ざっくり言うとこの映画の話なんです、
うん、
まあ、ちょっとラストのところはあのぼやかしたんで皆さんぜひ見ていただければと思うんですけど
なるほど
ねこれね結構ね、
はい、
面白いのかどうか自分の中でねジャッジがついてないんですよ。
別に
そう
なんだろうね、俺は面白そうだと思ったけど、
ね、うん、あのね、うん、見れるんですよ普通に、
うんうん、
見れちゃうの、
はい、
見れちゃうんだけどこれはどうなのかなっていうのが何個か結構あって、
うん、
そのね引っかかりがあるんですよね。
どういうところでですか？
例えば、うん、まあその聞く耳が揃ってないとビートルズが売れないなっていうのは途中で私もいい演出だなと思ったんですよ、
うん、
要は聞く人の体制とかが整ってないと、
うん、
ビートルズの曲でさえ評価されない、
はい、
っていうことはまああるだろうなと思ったんですよね、
はい、
とかあとはもしかしたら見た目の問題とか、
うん、
まあ、ビートルズでみんな華やかだったじゃないですか。
そうですね、
うん、キャーキャーキャー言われてたじゃないですか、
はい、
だからその見た目とか聞く人の耳とか目とかが
うん、
揃ってない状態だとビートルズが評価されないっていう演出はいいなと思ったんですよ、
はい、
だけどなんかその後のなんか矛盾というかもうたくさんあるなとも思っていて、
うん、
エド・シーランもいなくねっていう
あ
とかなんかいろいろあるんですよ、
はい、
てかまあミュージシャン結構いなくねみたいな、
まあ、ビートルズ聴いてるような人たちが
、うん
うん、
まあ多分ね、まあ、日本で言うと多分スピッツとかもいないかもしれないし、
うん、
まあ、スピッツがいないということはあいみょんもいないのかなとか、
ああそうだよね、
なんかいろいろこうあるわけですよ多分そういう系列が、
うん、
多分まあなんかビーチボーイズはいたんですよね多分、
うん、
だけどビーチボーイズもいなくねとか、
はい、
いやその線引きがあんまりよく分かんないですぶっちゃけ。
そうだね、
うん、
うん、
そのなんか結構いなくてもおかしくないのに、まあ、オアシスだけは いるの、あいないの、
いない、
そうその辺の線引きもちょっと微妙に難しくて、
うん、
とか、
まあね、設定まあ難しいですよねこういうのは本当、
う
ん、
そう
確かに、
とか、うん、あとはそのこの2020年にビートルズがいるっていうのを、
うん、
まあ真剣に考えて、で何をどう表現するのがビートルズへの一番のリスペクトになるのかなっていうのを考えたんですよ、
うん、
途中から考え始めたんですよ、
はい、
だからビートルズの見た目じゃなく、
うん、
ビートルズの演奏技術ではなく、
はい、
ビートルズの楽曲だけで果たして人々は熱狂するのかっていう、
うん、うんうん、
っていうところを考えてたんですよ、はい、でも熱狂してるんですよね、映画では熱狂してることになってるんですよ、うん、ビートルズの楽曲の力だけで、
うん、
だけどなんか俺ってそうじゃないのかなっていう風なところがどこかにあってて、
なるほど、ね、
ジョン・レノンとポール・マッカートニーらが歌ってないと、
うん、
歌って演奏してないと、
うん、
ビートルズは成立しないと思いたいところもある、
うんうん、はい、
っていうのはあるんですよね、
はい、
で多分それって多分ミュージシャンってなんか人格と楽曲がこうセットじゃない、
うん、
でそれセットじゃない人が歌って、要はカバーだよね、
うん、
カバーに魂はあんまり乗ってないじゃない、
そうですね、はい、
曲の意味とか考えたこととかはそこまで、うん、あの、
はい、
表現できないからさ、
うん、作った人なら分かることは、そう他の人は表現しづらいよね、
そう、
まあ、できるかもしれないけ
ど、そうそう、は
い、
だから俺は心のどこかでなんかビートルズの楽曲が素晴らしいのはいいんだけど、
うん、
ジャックはヒットしないでほしいなって思っちゃったの、
映画の中で、
そうそう、映画の中で、
はい、
あのエド・シーランとかもう一部のプロの人が、あ、いい曲だねって言ってくれるのは分かるけど、
うん、
世間の人が熱狂するかどうかはちょっと別のフェーズな気がする。
あ
ービートルズの楽曲だけで行くのかとか、は
い、うん、
っていうのをちょっと考えちゃうわけですよ、
うんうん、
で多分映画の中ではその楽曲だけでまあヒットしちゃうんだけど、
はい、
そことかがねちょっとね個人的にはムムッと なるところではあった。
まあまあ僕もちょっとまあ店でね、あのビートルズのなんだあのドキュメンタリーみたいなのを、うん、昔の映像とか使ったやつを流してたりしたんで、
うんう
ん、あの最近ねもう先週ぐらいにその昔のビートルズの映像をちょっと見てたんですけど、
うん、
まあ、パブリックバルで、うん、まあやっぱかっこいいっすよね、その
かっこいいな、
まあ言ったらスーツでああいうギターとかドラムとか、
うん、
ドラムあの演奏するっていうのは、
うん、
まあ新鮮、
うん、
斬新じゃないですか、その時代はそれがあって売れただろうし、
うん、
要因にはあるだろうし、
うん、
あのまあルックスもやっぱ僕らはちょっと年取った時のビートルズぐらいしか知らないんですけど、ね、当時の現役バリバリの時はもうやばいかっこいいよね、
そう、みんなかっこいい、うん、
すごいかっこいいんですよ、
うん、
まあ、それはなんか、まあ、オアシスの若い頃とかと比べてもやっぱ全然抜群に、
ね、
なんていうんですか、ルックスというか引きつける力があるんで、だそれとかすごい大きかったと思いますけどね、
そうなんですよ、
4人というメンバー その個性が出てたりとか、
あとは、うん、その個性っていう話で言うと、
うん、
僕はビートルズ、最初に話した僕はビートルズはかなり、はい、ビートルズの4人に寄せようと努力するんですよね、
うん、
その過程があったのが個人的にはすごく好感を持ってたんですよ、作品として、
あ、
はい、音楽的にも、うん、キャラクター的にも、
うん、
要は、ジョージ・ハリスンとか
は、
はい、まあ、可愛らしい声を出さなきゃダメだよとか、
あ、
可愛らしいキャラクター、見た目も可愛らしいキャラクターじゃないとダメだよとか、
うん、
で、ジョン・レノンは圧倒的なカリスマ性が必要だよとか、
うん、
でポール・マッカートニーは左利きじゃないとダメだよとか、
あ、
そういうところまで全部こだわってたので、うん、あのギターの種類とかも全部こう、あの同じものを使おうと努力してたんですよね、
はい、
だから、そのビートルズはビートルズの見た目じゃないと、見た目とビートルズの音とビートルズの声、
うん、
じゃないとビートルズじゃないっていうふうに、その僕はビートルズの主人公は思ってるんですよね、
はい、
だそれが個人的にはすごい好感を持ってるんですよ、
うん、
要は楽曲だけ弾いて、はい、ビートルズです、売れますではない、
うん、
全てコピー、服もコピーするし、
うん、
ジャケットも多分結構コピーしてたんだよね、
うん、
名前だけ多分ファブフォーみたいな名前なんだけど、
はい、
要は全部コピーしようとしてた、
はい、
でなんかビートルズは、こういう場所でライブをやってたから我々もこういう場所でライブをやるとか、
うん、
要はもう真似、完全なる真似をしようとしてる、
うん、
だけど、イエスタでは全然そうではないのよね実は、
はい、
まあ、結構荒いのよ、
まあ、楽曲で勝負するっていうところ
そうそうそうそう、
見た目もこだわらず人数もこだわらず、
そうそうそう、だからそのブランディングの会議で、はい、ホワイトアルバムって提案したけど、
うん、
なんかダメって言われて、いやホワイトアルバムって言ってほしいわけよ、
ああもうそこはね、
うん、いやもう違うんだ、うん、絶対ホワイトアルバムじゃなきゃ俺はダメなんだって言わなきゃダメだと思う、
うん、
俺は言ってほしいなと思ったんだけど、うん、あんま戦わないのよね、
はい、うん、納得しちゃう、
納得しちゃう
今の時代の
流れ、そうそうそう、とかあとあのヘイジュード、
はい、
ヘイジュードのレコーディングをしてるときに、
うん、
エド・シーランにヘイジュードじゃないなくて、うん、ヘイデュードの方がいいなって言われた、
ヘイデュード
相棒、
はいはい、
ヘイデュードにしようみたいな、うん、でそれも受け入れちゃうね。
いや受け入れないでほしい。デュードは違うな、うん、は
い、そうそうそうそう、はい、それ受け入れちゃうね、うん、だまあちょっとそれは途中でちょっと電話で、うん、なんかそのエリーとあの口論してたから、うん、多分精神的に参っちゃって、うん、もうどうでもよくなっちゃったっていうのも一応あるんだけど、
うん、
まあ、それでもちょっとなんかうーんっていうのがところどころあるのよ、うん、
はい、
だ個人的にはそこら辺がちょっとだんだん首をかしげたくなってきて、
うん、
うん、この映画好きなのかなどうなのかなっていうところが微妙になってしまったっていうのが正直なところ。
結局何なんですかね、何が言いたいのかなっていうところで、
うん、
まあ、例えばそのもうビートルズを知ってる人だったりビートルズ本人がいない世界で、
うん、
ビートルズを勝負ビートルズの楽曲だけで勝負して、
うん、
こう売れてくっていうストーリーでビートルズの楽曲素晴らしいなのか、
うん、なんかね多分
あの、うん、
多分結局ラブコメディーなんですよ。
ああそういうことですね。
この映画は最終的にはもうビートルズとかじゃなくて、
はい、うん、
最後はもうエリーと、
はい、
主人公のラブコメディーになっちゃうわけ、
はい、
ただの。
あ、だから何なの、その知ってる人がこう出てきちゃったりとかあのいるっていうその世界観がね、僕はそうだねちょっとどういうふうにつなげたいのかなとか少し思って、
うん、
そのオチの部分 だと思うんだけどね、その、
うんうんうん、
要するに、
うん、まあそうだね、
ジョン・レノンが言った言葉、
そうそうそうそうそう、
がきっとジャックだっけ、
そうジャック
言った言葉をなんていうの表現したいがためにそういうビートルズ知ってる人とか本人を残してやってるんだと思うんですけど、
うんうん
うん、ちょっとそうですね、見てみないと分かんないですね
まあそうなるよねいやだからそうなんですよ、まあ結局ラブコメとして見るのがいいんですけど、ラブコメディなんですよ結局、
はい、
あのなんですけど、まあ多分でもね俺には分からない、にやりとするシーンが多分たくさん埋め込まれてると思うんですよ。
うん、どういう、
にやり、多分これはあれなんですけど、コーラ、コカ・コーラとか、
はい、
シガレット、タバコもなくなっちゃってるんですよ、
うん、
12秒間で
えなんだろう、
でペプシはあるんですよ、
はい、
で、まあなんでかっていうと、まあ、これ私分かんなかったんでググったんですけど、
うん、
多分あのビートルズの歌詞に出てくるからなくなっちゃったんですよ、
うん、ああはい、
うん、
はい、
多分、
うん、
だからなんかそういう線引きをしてたのかなと思うんですよ、
うん、
ねだから多分オアシスも何かの曲でビートルズっていう言葉を使ってるんじゃないかと思うんですよ、う
ん、ああ
分かんないけど、はいはいはいはい、そこまでちょっとちゃんと調べてないですけど、
うん、
だからオアシスもいなくなっちゃったんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
でエド・シーランは使ってないんじゃないかなっていう、
うん、
どの曲でも、
はい、
ビートルズという名称を、
うん、ザ・
ビートルズを、
うん、
っていう線引きなのかもしれないと思った。
もしかしたらもなんかそういうなんか海外のやつとか調べあの制作するにあたって、まあ、調べてるのかもしれないですね、脚本の方とかも、
う
ん、なんかその、
う
ん、いろんなものをちゃんと、てかものすごいビートルズが好きな方がきっと作ってるんだろうし、
そうそうそう、
オアシスも知ってる人が作ってるんだろうし、そうそうそう、
だから結構いろいろなんかね小ネタはたくさんあると思うんですよ、多分ビートルズに関する、
うん、
すっごいたくさんあると思うんですけど、それには多分気づいてないところは多分私は多いと思うんですけど、
あそうかもしれないね、うん、それは
あの、うん、意外と面白い、
うん、
そういう ところが分かる人は多分楽しめる部分は多分多いんだろうなとは思います、
はい、
っていう話でした今回は、
はい、うん、
まあそんな感じですよ、
うん、
まあ、ぜひ興味ある方はぜひ見てみてください、今回の話を聞いてみて面白かった、まあ、多分ね普通に見てる分には見れちゃうと思うんですよ、
はい、
テンポも悪くないし、
うん、
音楽はまあいいしね、もちろん、
うんうん、
でちょっとメールを紹介します、
はい、
今回はりょうさんからいただきました、
はい、
しょうごさん、ロニーさん、こんにちは、
はい、
先日ラジオでも触れていたお二人が立ち上げたアパレルブランドオーディナリーボールの商品が届きました。
お
実物を見るととても素敵なデザインで、ロンティーとロンティーはブランド、あ、ペンギンの親子が可愛く、
うん、
あとブランドのロゴの T シャツはロゴがぷっくりしててお気に入りですと。で、はい、これからフットサルへの移動着や、日常でもスポーツを感じられるものとして愛用させてもらいたいと思います、
はい、
さらにネタバレになってしまうかもしれないんですが、商品が届いて驚いたのがそれぞれの商品に 名刺がついていること、
うん、
自己紹介の名刺がついていること、
はい、
お二人の商品への愛情が伝わり、どういった思いで作られ、そして、どういう物語がついておりっていうのが分かって、さらにシャツへの愛着が湧くようになりましたと、
はい、
都内在住のためパブリックバルの 方には、なかなか伺うことができませんが、スポーツを愛する一員として、またオーディナリーボールのグランドオープンの時に素敵な商品と出会えるのを楽しみにしてますと。
おお、ありがとう
ございます。ありがとうございます。そうなんですよ、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。本
当に、うん、まあ、あの全部にねちょっと名刺をつけておりまして、
これはなんかまあその考えてる時とかにもなんか言ってて、
そうね、
これはつけたいよねっていうのはあったんだよね。
そうですね、うん、そうですね、やっぱりな、まあ普通のタグだけだと伝わんないなっていう、
うん、うん、
でまあ、そうですね、まあ、読んでくれるか読んでくれないかわからないけど、
うん、
まあこういう思いで作ったものだよとか、
そういうのを伝えるのは大事ですよね。
そう、伝えようとするっていう、うんう
ん、伝えようとするっていう
で、あと商品の、はい、やっぱ EC だと商品の詳細画面を見るんですけど、みんなそこに長々と書いても多分読まないんですよね、
うん、
みんな画像しか見ないし、うん、でなんかリアル店舗だと、
うん、
ね、説明してくれたりするじゃない。
そうだね、普通は
店員さんが、うん、でそれって貴重な体験だなと個人的には思っていて、
うん、
それをなるべく EC のオンラインストアでも、
うん、
まあ代替できるというか、
はい、
これこういう思いで作った製品ですよみたいな、
うん、
ところを、伝えたいなと思ってこう名刺をつけてみたわけでございますね。
はい、
まあそれがちょっといろいろ皆さんにもね結構いいって言っていただけて嬉しいなと思っております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
りょうさん、
ありがとうございます。
そんな感じでございます。
はい、
はい、31分経過しました。ちょっと今週の半沢直樹なくなっちゃった時間的に
いや僕見てないんでね。
あ、見てない、
見てないですよ。
今週の半沢直樹はねちょっとね話難かったかもしれない。
ああ、
かなり動いたと思います。
うん、
で多分来週で一旦終わる、
一旦終わる、
多分原作でいうロスジェネの逆襲、
はい、
っていうところが終わって、
うん、
その次のまたパートに入るのかな、後半に入るのかな、
はい、
多分本一冊分が終わると
。あ、そういうことで
来週で、
はい、うん、
半沢の、
なるほど、
そんな感じだと思います。
はい、
結構良かったですよ今週も。
いやあれさ、
うん、
見逃し配信みたいなのやってないからさ。
やってないよね。
追いつけないんですよ。もう見るのやめようかなって思って
追いつくことができない。
できないんでもう飛んじゃってるから、僕 TBS さん見るのやめますよ半沢直樹マジで
確かにあれ見る手段ないもん、
ね、うん、ないんです。
TVer とかで見れないもん、
ね、見れないです。
見れればいいのにね。
TBS のやつでも見れないっていうのが分かったんで。
TBS のやつでも見れない。
見れないです。
ひどいね。
ひどいことしてますよ。まあ視聴率上げるためのなんかあれなんだと思いますけど
まあそうだね。
まあしょうがないですね。
今回はね吉沢亮が出てきたんですよ。
はい、
すごいと思いますよやっぱキャスティングが、
うん、はい、
一ドラマにしては、
うん、
半沢直樹、家計じゃねえ、うん、堺井正明、正明じゃない、なんだっけ、
堺井正人すごいですよね
堺井正人って言おうとすると俺いつも家計としようって言いそうになるんだよね。
なんで
わかんない響きで覚えてるのかな。
筧利夫はそうだね最近見ないですね。
堺井正人ですね。
はい、
吉田亮も出てすごかったですよ。
そうだね、メンツというかすごいですよねキャストは。
はい、というわけで私は また半沢直樹を見ていくので、
はい、
来週月曜も半沢直樹、今週はちょっと割愛してしまいましたが、
はい、
来週もやりましょう。
はい、
というわけで今回は終わりです。
はい、
メール待ってます。
はい、
radio@ronnievlog.com
はい、
レディオアットマークロニオ、ロニオじゃないレディオアットマークロニーブログ .com
はい、
で、あとはシャープ SR レディオでもお待ちしてます。
はい、
イエスタデイのもし見ている方がいれば感想もお待ちしておりますと、
はい、
いう感じでございます。それではまた次回の SR レディオでお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。